皆さんどうもこんにちは。
こんにちは。
今日はこのような席に、ご招待いただきましてありがとうございます。10月1日より、一般社団法人となりました、下北観光協議会の事務局長を務めております佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。前職の方はもうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、下北交通株式会社の方に勤めておりまして、入社以来ずっと観光の方を携わっておりました。貸切バスとか旅行とか観光とかそちらの方ずっと専門でやっていまして、実はもう8月の20日に退職をしまして10月の1日に、現職ということになっております。知り合いの中にはですね、3年ぐらいで戻るんだべとかですね、5年ぐらいで帰るのがとかって言われましたが、前の会社の方はもうスパッと退職しておりますので、戻るということはまずございません。今の、下北観光協会の方でいっぱい汗をかいていきたいと思っております。それと、ちょっとこれは余談なんですが、町おこしの NPO 活動の方もしております。プラット下北という団体 NPO 団体の方に加盟をしておりまして、そちらの方で副代表を務めさせていただいております。で、代表は皆さんご存知かと思いますが、大間の空県議女の島康子が代表を務めておりまして、事務局の方は大畑の大安寺の副住職の長岡俊女が務めております。長岡の方はついこの間大畑の野源温泉の開湯400周年に、関しましてですね、みなから祭という、大きなイベントを開催しました。集まって人がもう1万弱9千人ぐらいですか、集客が。大畑町の人口をはるかに上回る観光客の方、地元の方をはじめですね、野源温泉の方に足を運んでいただいたというようなことになっております。で、この間工藤会長の方からですね、頂戴したお題の方は、下北観光協議会についてということと、下北観光についてということで、2、30分お話をということでしてございましたので、そちらについて、話をさせていただきたいと思います。まず下北観光協議会という団体でございますけれども、非常に馴染みがないと思います。各自治体の方には観光協会というのがありましてですね、むつ市観光協会とか大間町観光協会だとかっていうのがあるんですが、下北観光協議会というのは、全部の自治体と、民間団体の、連合体でございます。で、歴史は結構古くてですね、昭和43年の7月、下北半島が国定公園に指定されたのを契機に、翌8月にですね、下北半島内の自治体と民間団体が揃って下北の観光振興を進めていこうということで組織したということになっております。当時は下北の旧8市町村と民間5団体で組織をし、平成12年に横浜町が加盟をし、現在は市町村合併とかもありまして6の自治体、それに加えて交通事業者と観光関連団体6団体計12団体で組織をしております。しからば観光協議会というのは今までにじゃあ何やってんだいという話になるんでございますが、観光協議会の方で、一番大きな事業といいますかですね、それがもう皆さんも目にしたことがあるかと思いますが、こちらのぐるりん下北という、パンフレットの、編集、発行でございます。今までは各自治体で各バラバラにもパンフレットを作ってたんですが、観光客の方からはもう非常にそれがもう めんどくさいと、むつ市に行ってパンフレットをもらって、大畑町に行ってもらって、大間町に行ってもらってっていうのがもうとっても面倒だし、バラバラになってもうどこにやったったかわけわかんないっていう話が非常に聞かれるということでございまして、じゃあもう下北せっかく観光協議会作ったんだから共同で制作しようじゃないかということでこの冊子を作っております。中の方はもうすべて協議会の方の何でしょう、パンフレットの中身と、あと地元の観光情報もいろいろと盛り込んで作っております。これは各自治体からの、助成金と、あとその民間団体の方からの、会費等で作成をしておりますので、一般的にこれすごい立派なんですが、ただで、配布をしているというところです。私的には今、一般社団になりましたんで、50円でも100円でもお金取ろうかなっていう気持ちがないわけではありませんが、現行は無料で配布をしております。もしまだご覧になったことがないという方はぜひお手に取っていただければと思います。それと、もう一つはですね、ぐるりん下北観光ルートバスの運行ということで、これも、もうご存知だと思いますが、平成14年に東北新幹線が八戸駅開業といったときに、下北の方で中を回る二次交通がないということで、 下北観光協議会で、会員である下北交通と JR バス2社に、委託をしてですね、バスを走らせていくというような、事業もしております。はい、それと、まあ、ホームページによる観光情報の発信もしておりましてですね、ウェブサイトでぐるりん下北ということで検索をしていただければヒットいたします。こちらの方は内容いろいろ下北の方情報をですね随時更新をしておりますので、機会があったらご覧になってください。その他観光の物産の PR イベントでありますとか、これは関東圏の大宮駅とかですね、青森のアスムとかで開催をしております。それと、今旅行形態がどんどん変わってきておりまして、ただ見るだけ、食べるだけじゃなくてぜひ体験をしたいといういろんな方の声がある中でですね、体験型のプログラムの企画をしまして、このような感動半島下北という冊子にまとめてあります。こちらの方もいろんな、体験プログラムがこんなのできるっていうのを、編集しておりますので、まあ、機会があったらぜひご覧になってください。はい、それと、まあ、今まで任意団体だったものが10月1日から一般社団法人ということになったわけですが、じゃあ一般社団法人化して何が変わるんだいっていうことが、言われているところでございます。これまで任意団体だったので、まあ、ぶっちゃけた話で言いますと利益を上げることができないというのがまず一つございました。これを一般社団法人化することによって、まあ、利益を上げることが可能になると。で、まあ、利益を上げるイコール、まあ、儲けるということが一番大事なんですが、私的には任意団体だとできなかったことができるようになる、これが一番大きなメリットじゃないかと思っています。じゃあそれは何だいということなんですが、まず、旅行業の免許を取得するということです。旅行業の免許を取る、年度内にですね、地域限定ではありますが地域限定旅行業の申請をし取得をする予定でおります。旅行業の資格を取得することによって、何ができるかというと着地型の旅行商品の開発造成が可能になります。旅行でこちらに来られた方、こんなことをしたい、こういういろんな資料は作ったんですが、これを売ることができないんですね。今の団体は、今じゃないですね、これまでの団体は。それじゃあ下北にお金が落ちないだろう、なかなかということで、これをですね商品化して、例えばこういう祭まで行ってレンタカーで行ってウニ引きパッケージで、お昼はどこどこで食べてというような商品を作って観光客の方に売って、下北にいくらでもお金を落としていただこうというようなことが最大の目的狙いでございます。それから先ほど申しましたぐるりん下北という、バスですが、これも、今年度内はまだ、下北交通と JR バスとの方との契約で、1台いくらという形で借り上げをしております。ですので1人乗ろうが30人乗ろうが、まあ、例えば5万円だったら5万円というのをバス会社さんに支払っているという状況なんですが、まあ、非常にバランスが悪いんですね。これも旅行商品として取り扱えるようになりますと、例えば3日前の手仕舞いということで、まあ、今回は10人しかいなかったから小型バスでいいとか、35人いたんで中型バスとか、大人の休日クラブで今日は50人来たからじゃあ大型バスというようなことで、まあ、費用対効果のバランスが非常に良くなるんではないかと。および旅行業の業者が作る商品になりますので、まあ、例えば JR さんとか協定しますと、 JR さんのもしかすれば商品の中に組み込んでもらえるかもしれないということになると、PR 効果もですねどんどん出てくるんじゃないかと思っております。あと、今の民間から任意団体から一般社団に移りましたが、先ほど話しましたような例えばこのパンフレットの造成とかっていうのは引き続き、原則を行ってまいります。そして、ゆくゆくはもう下北のワンストップ窓口、要するに観光協議会に問い合わせをすると、着地型の旅行商品から例えばお土産はこういうのがいいですよ、例えばこういうところに行ってお昼ご飯を食べて、宿はここはどうですかというような、お客様があちこちに聞かなくてもですね、1回の電話でワンストップで、物事が完結するような観光窓口を目指しております。はい、大体これが観光協議会の、姿でございまして、であと観光についてというところで、2、3お話をさせていただきます。まず観光の捉え方、これはあくまで私 の, 個人的な意見ですが、まあ、基本はやっぱ地元の人間がですね、地元を好きで地元の良さをですねとにかく人に伝えていくということが、観光の原点なんじゃないかと思っています。とりあえず地元を褒めてですね褒めまくることが大事だと思っています。 田舎の人っていうのはとても謙虚なんで、例えば旅行者が来ると、なんでここに来たの、ここなんか何もないよ、何もすることないよっていう、これ謙虚なつもりで言ってるんですが、捉えた観光客の方はすごい失望感が湧いてくると思うんですね。なんで高い金出してこんな時間かけて、ここまで来て、本州の端まで来て、来た挙句に何もないとか、なんで来たのなんて言われだったら、これってもう観光客はもうすごいダメージだと思います。まあ逆に私たちがどっかここいいよねと思って行った時に、地元の方がそんなこと言ったら、まあ、非常に落ち込んで帰ってくると思います。まあ、下北がダメだとか悪いとかっていうのは外から来ていただいた方が言うこと見ることでございまして、地元の人間が言っちゃ絶対ダメですね。地元の人はとにかく地元を誇ってください。一生懸命アピールしていただきたいと思います。で、まあ、下北、ここ、まあ、通常みんなそうだと思います。下北半島という言い方をしております。ね、ペニンシュラ下北ですよね。ですが半島というよりは私的に考えるとこれ島って考えた方がいいんじゃないかなっていう気持ちがあります。下北半島っていう考え方をすると、下北への入り口は、野辺地方面からの279号の国道しかないんですね。これ島だと思ったら上に大間、函館大間の航路があって、西の方は脇の沢上田の航路があって、青森からは、シーラインさんの旅客船が出て脇の沢沿いを結んでるんですね。で、まあ、279号もある意味航路だと思うと、下北結構便がいいんじゃないか、便がいいんじゃないかというような、気持ちにもなってきます。ただ下北ちょっと弱いのはですね、入ってからの二次交通がちょっと弱いというところが、言えると思います。なかなか路線バスもですね、前いた会社なんですが、観光客のことっていうのはほとんど考えてません。地元の、方のですね、意見を聞いて、地元の方のニーズに即したというような、時間取りをしておりますので、ちょっと残念ながら観光客の方には使いにくいのかなと。まあ、恐れ山とかっていう、もう特化した路線は別ですけれども、それ以外のものですね、なかなか、便が悪いのかなと。まあ、それもあって、ぐるりん下北というルートバスを運行させているわけでありますが、で、まあ、ご存知の通りもう来年3月末には函館新幹線が開業します。そして夏に入って7月8月になると、JR さんの方で函館 DC ですね、ディスティネーションキャンペーン、広域のキャンペーンが始まります。これ広域のキャンペーンというのは要するに日本全国の JR6 社ですか、まあ、手を握ってですね、ある一定の場所にある一定の期間どんどんどんどん送り込もうという企画をするやつなんですね。で、来年の7月8月は青函、青森と函館がメインということになって、とにかく JR6 社各社はですね、いろんなツアーを組んで青森、函館の方にお客様を送っていきますので、もう非常に大きいチャンスだと思います。で、函館新幹線は当然青森を抜けて函館まで行くんですが、まあ、昨日の東日本にも載ってました、津軽海峡フェリーさんの方も、このお客様を何とかしたい、それから函館空港に、毎日飛んでるチャーター便で飛んでる、台湾からのお客さんを何とか船に乗せたいというような思いがあるようです。まあ、昨日の新聞だと、年間函館の方には22万6千人ですか、23万人近くの、台湾からのお客様が来ているということになります。まあ、このうちの、まあ、1割弱、まあ、吉島2万人ぐらいの方が下北に来てもらうということでも、かなり経済効果があるんじゃないかというように思っております。で、船を使うっていうことなんですが、これって非常に非日常的な行為なんですね。漁師さんでない限りそんな船に乗るっていうチャンスはないと思うんですよ。まあ、新幹線とか飛行機とか自家用車っていうのはありますでしょうが、船に乗るっていうのはなかなか機会がございません。まあ、もっとも旅行する、まあ、年に、まあ、1回ないし2回旅行するということがあるかと思いますが、これも非日常的な行為でございますので、それから言っても観光客船に乗るというのはですね、非常にまあ重要なファクターなんじゃないかと思っております。で、インバウンド、今言いました台湾のお客様もですね、下北の方に徐々に目が向いているようです。これはちょっと私もいろいろ県民局さんとかの会議の方にも出させていただいて聞いておりますが、まあ、県民局も下北地域県民局も同じ狙いですね。函館に入ってきている台湾の方を来ている1割ぐらいでもいいから船使って下北に入ってもらえないかな。で、とにかくやっぱり何が大きいかというと経済効果がすごいんだそうです。お土産どんどん買っていくそうです。 この前も台湾の方からマスコミの方がいらしましてですね、ちょっと一緒に夕食を、取ったんですが、ちょうどその時に出た青天の霹靂、お米をですね5キロと2キロと、合わせて7キロ一人めいめい買っていきまして、お土産にすると日本のお米はとってもおいしいというようなことで言っておりまして、で下北の食材も、全て褒めていただきました。特に海産物とか、大好きなようですし、あとお土産は本当に買ってきますね。いろんなところでいろんなものを買っているようでございます。なかなかこれもゆくゆく考えなきゃいけないのかなというような気がしますが、インバウンドの受け入れについては考え方もいろいろあるようでございまして、もろ手を挙げて賛成なのかというと、この前下風呂温泉に来ましたら、下風呂温泉のある、おやじさんはですね、日本人法人客を大事にしたいんだと、とにかく日本人しかいないということでわざわざこの宿を選んできたんだよっていうお客さんもいるんだということなんですね。というのはお風呂に入ってやっぱり異国の言葉がバンバンバンバン聞こえてくると、あずましぐないということらしいんです。こっちの言葉で言うと、でどうにも文化が違いますもので落ち着かないということがあってですね、そういうお客さんもいるから、そういうのも大事に考えないとなっていうのもありますし、むつ市内 のホテルの方でも とにかくもう中国と韓国はお断りしたいと、なんか備品を持ってかれるとかですね、汚されるとかっていうのはあちこちの同業者から聞くと、ただし台湾の方はなんか随分礼儀がいいようだし、親日国家なんで、台湾の方はちょっと考えてもいいかなっていうような話もされています。下北もですね、ゆくゆく、近い、本当に近い将来になると思いますが、台湾の観光客、とかの受け入れ体制を徐々に確立をしていかなければならないのかなというようなことで、観光協会ではまだちょっと予算が取れてないんですが、小川原財団の方にですね、来年度の、事業として、そういう受け入れをした時のですね、おもてなしとかマナーとか、こういうふうにしたらいいという接遇のですね、講習会を開こうと思っておりますので、予算が取れた暁には皆さんの方にご案内を出させていただきますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい。でベラベラと来ましてですね、実は最近ちょっとショックを受けたことがあります。これ青森県の企画政策部で作成したですね、青森っていいなっていう冊子なんです。中を見ると非常にいいこと書いてるんですよ。青森県人のこと書いてるんです。人見知りナンバーワンだけど打ち解けると後から言葉が溢れてくるんですよ青森県人はとかですね、我慢強くてとっても真面目だと思っています私たちはとかですね、いいこと書いてるんですが、この中に津軽人南部人下北人、津軽南部下北ですよね、お互いに分かっているようで、分かっていないじゃないのっていうページがありまして、各地区の方々が、相手方の地区の人間をどう思っているか、アンケートを取ったっていう数字が載ってます。ちなみに、津軽の人間、これは下北と南部の人間から取ったアンケートになるんでしょうが、津軽人に対するイメージは訛りが強い 63%、 強情っぱりだ 52%、 我慢強い 45% というのは出てきています。で南部人、八戸方面ですよね、そちらの方の方に対する津軽と下北の人間のイメージは真面目っていうのが 30% で一番で、我慢強い 28%、 明るい 27% というような数字。そしてここからが問題なんです。下北人に対する津軽人と南部人の見たイメージ1位がなんとですね、分からないっていうのが一番なんですね。下北人分からないっていうのが 35% でトップです。そして、我慢強い 32%、 素朴 31% というふうに続いております。これ見る限り、残念なことに県内のね、津軽州とか南部州から、下北の人間を見られたときには分からないと思われていると、要するに不思議ちゃんなわけですね。下北っていうのはこれから言ってもやっぱりとにかく下北の人間は一致団結して、とにかくもう下北はこういうところだっていうところで声を上げていただきたいと思います。で観光は当然その時その時時代によってニーズ変わってきます。先ほども言いました、私が下北交通に入社した際はもうとにかく下北観光、バンバンの頃でですね、恐山の、方に来るというとバス5台、10台連ねて走ったこともありますし、恐山を見て尻屋崎を見て下風呂に泊まっておいしいものを食べてっていうのがパターンでした。だんだん観光の 方も変化してきております。さっき言いましたように、見るだけじゃない、食べるだけじゃない、体験をしたい、それから地元の人ととにかく関わりたいっていうのが一番なんですね。ということで、その変化にいかに対応して、非常にベタな言い方ですけども、おもてなしの心、おもてなしの対応というのがこれからもずっと大事になっていくんだと思います。下北観光協議会は下北観光のためにこれからずっと一生懸命汗をかいていこうと思っております。今日ご参加の皆様におかれましては、下北観光協議会へのよろしいご指導とご鞭撻を承りますようお願い申し上げて、私からのお話とさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。